さとこジャパン。皆さんこんばんは、パーソナリティのさとこです。この番組は私が出会った心動かされる活動をしている人や日本全国の素敵な場所などをご紹介するおしゃべり番組です。本日はプロレスラーであり文京区区議会議員の西村修さんをゲストにお招きしました。後ほどたっぷりお話をお聞きしたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。さとこジャパン。はい、改めましてこんばんは、パーソナリティのさとこです。西村修さん、こんばんは。
どうも、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはちょっと簡単に自己紹介からお伺いしたいんですけど。
はい、1971年、昭和46年に東京文京区で生まれ育ちまして、地元の小学校、中学校、そして神田にあります、高校を卒業いたしまして、アントニオ猪木さん率いますその新日本プロレスに入門いたしまして、ずるずるともう31年が時が過ぎてしまいましたんですけども、途中その私自身がガンというその大病をいたしまして、でガンと戦うためにいろんなその試行錯誤、特にその食のこの改善の部分で、でそこら辺からそのもっと世の中を食で改善したいという思いが高まりましてですね、政治の世界に2011年から、進出をさせていただきました。で今3期目、ちょうど10年経ちますけども、学校給食のこの改善をメインで食育というですね、大きなその政策をもう一本で私はその今進めております。
そうですね、ありがとうございます。食育っていうと具体的には文京区の中で何かこう動きがあるってことですかね。
東京の23区内ですから、そのなかなかその地産地消というのはできないんですけども、まあ、簡単なことを言いますと、その、牛乳よりもお茶で、パンよりもご飯で、その四季のもの、その季節のもの、そして伝統食というですね、この神道富士という、もうその本当に何百年も何千年も日本人が食べてまいりました、その食べ方、その取り方をですね、またそれに原点に戻そうというものが私のも目的の全てでございました。
そうなんですね。なんかこう給食でいうと、なんか去年か一昨年ぐらいにちょっとこう立山かどこかの小学校の給食がなんか本当にちょっとこう見たらひどいなって思うような映像がこうニュースというかネットに上がってたりとかあったんですけど、やっぱり今のこの時代にこんな給食があるのってびっくりしたんですけど、じゃあ文京区の方では今そういうことがないというか、そうならないようにされているということですかね。
一気にその全部というものは 100% は変えたいんですけど、変えられない部分もあると。ただまあその一日でも多くですね、そのご飯もしくはその雑穀を口にさせてあげたいと。でたかがその給食でありますけれども、一日その3回食事するとしましたら21分の5というですね、大変その大きな役割になってしまいますから、それを よりその自然なものを口に届けたいと。でそれによってその 病弱な子どもたち、アレルギーがちな子どもたち、もしくはその学力体力、もう人間形成までのですね、性格形成までも食事というものは影響がありますから、
そうですよ ね。
そこを学校給食から変えて、もっと大きいことを言いましたら、本当に70数年前、アメリカのGHQ によって完全学校給食を この完全制覇支配されてしまったと、うん、でそれをもともとの日本の何百年も何千年も食べた食文化に戻したいとですね、
うん、
だこの反 GHQ 政策というか、あ、そこまで行くんです、私のその目的というもの
は。なんかその頃っていうのは、まあ、私ももちろん生まれてなかったんですけど、ね、親世代になるんですけど、ね、なんかコッペパンと脱脂粉乳とかそんな感じでしたよ ね、
そうです
ね。もうちょっとコッペパンもちょっとどうかなと思うけど、まあ、あの脱脂粉乳っていうのがちょっとあんまりこう、ね、理解できないというか、ね、あの牛乳もあの、ね、あの、ま、昔はこう牛乳飲みなさい飲みなさいだったんですけど、ね、今ちょっとこう逆のことが言われてますよ ね、 ね。で西村さん的にはその牛乳をこうやめようっていうのはどういうところから。
もともとですね、私自身そのプロレス入りました、で186センチ72キロぐらいしかなくてですね、ガリガリだったんですよ。
プロレスラーとしては遅いですね。ガリガリ
で、それで体を大きくしなければならないと、うん、で肉を毎日1キロで、牛乳をもう1ガロン以上ですからもう4リットル近く毎日飲んで、で私自身がんをやってしまった。
あ、そうなんですね。
でこの免疫を高めます、もしくはそのまたいい筋肉、うん、いいコンディションを作るためにと、さまざまな、海外いろんなところを勉強しながらですね、旅をしながら学んでくるわけですけども、うん、牛乳がいいという理論は一個もなかったですよね。
あ、やっぱりその
酪農地方の酪農地帯の方々に適したものであると、うん、で人間のやっぱり DNA、 この60兆もの、その全細胞を受け付けるますのは、その何百年も何千年もよく5000年かかるとよく言われていると、 DNA がですね、で日本はたかが江戸時代、まあ、明治入ってからという部分で、
そうですね、酪農が始まった
の、やはりその、まあ、入隊不対称も含めて日本人、この温暖湿潤気候の日本人には合わないとですね、まあ、それでその牛乳を排除した方がいいんじゃないかという部分で、で牛乳を散々飲んでまいりましたですけど、まあ、本当に毎日 4リットル飲んでまいりましたですけど、
すごいですよね。
もうこれはもう本当に お茶にしろ水にしろ、うん、全然やっぱりコンディションというのは、結局はその肉ばっかり牛乳ばっかり一辺倒だった時よりも、うん、自分自身コンディションは明らかに良くなったんですよね。
あ、そうなんですね、ね。まあ、じゃあ体を大きくするために、まあ、牛乳を、まあ、あの脂肪分とかもいいですし、ね、まあ、牛乳もだけじゃなくてお肉もっていうことなんです ね、 ね。あ、でそのこうがんになってその克服したっていうのは、ね、まあ、どんな闘病生活だったんですか。
まずその、まあ、そういう生活を4年から5年かけてずっとその毎日毎日1キロ牛乳4リットル生活があって、やっぱり風邪もひきやすい、で怪我もしやすい、うん、精神状態ボロボロ、
あ、
まあ、そんなコンディションは最悪の部分で、
うん、
でその私の部分はその左の足の付け根にですね、リンパのところにしこりができてしまいまして、で後腹膜腫瘍というですね、リンパのあのがんなんですね、うん、で医者のこの判断によりますと摘出手術をしなさい、で摘出手術をした後に放射線療法をしなさいとですね、うん、で下腹部に放射線療法をしますと、もうこの血液 の、 その造血作用のある骨髄を3割か4割痛めてしまう、うん、もうプロレスっていうのは復活できないんですね。そこで本当に苦渋の決断というか、もうそれしかなかったんですけども、もう何が何でもプロレスに復帰したいとの思いで、
うん、
最低限の最小限の手術をしかしなかったと、
うん、
ですので腫瘍だけ取り除いていかなるその化学療法をやらなかったんですね。
そうなんですね。
でそんなとこで、うん、今まで体を大きくしなきゃいけない部分で、うん、お肉と牛乳頼ってた。でたまたまその時に猪木さんと武藤さんの主治医、ちょうどその東洋と西洋のいいとこ取りをしなさいというその、お医者さんがいらっしゃってですね。
そうなんですね。
で追いつけないところは、うん、まあ、西洋に限ると、うんうん、まあ、切る、そして毒を入れると、うん、ですけども自分自身の免疫はもう東洋医学で治しなさい、免疫を上げなさい、でそこ台湾 インド、そしてイタリア、まあ、様々なところでいろんなところ、食事によって自分自身のこの免疫を上げることをもう徹底して勉強させていただきましたですね、まあ、台湾に行きました。で、漢方の医者が至るところにあると。で、漢方は日本でいう漢方っていうのはその何年も何年も長く飲んでだんだんだんだん効いてくるというような発想がありますけども、うん、自分自身のその体調をもう何て言うでしょう、もう 目の色で触診で脈拍と、もうそんなあのベロのこの色を見たりですね、うん、そんな部分で簡単にその人のあったかいか冷たいか、もしくはその上なのか下なのか左なのか右なのか、この気を読むこの名医というものが町の至るところにいらっしゃる、
うん、あ、そうなんですね。
で、その人に合ったものをその、うん、ものすごくおいしくないですけどね、煎じてその出していただく、うん、名漢方医というのはたくさんいらっしゃって、でそこに通いましたり、まあ、精進料理、いただきましたり、まあ、もどきですよね、肉もどき、うん、魚もどき、
あ、大豆のお肉みたいな、
あとは、まあ、血液をきれいにしますという部分での、うん、その脂身一切なしで、うん、赤い肉もなし、まあ、そういう部分からいろいろ試行錯誤をやった結果、やっぱりこの粗食、うん、もう本当にそのこの伝統食、もうお米があり、
うん、
まあ、玄米に越したことはありませんですけども、うん、まあ、その穀物があって、そし季節の野菜があってですね、だ結局そのビタミン何々カルシウム何々、そういうその一辺的にその見る部分じゃ物差しじゃなく、その土地のもの、季節のものの意味というですね、
うん、
やはりその夏は体を冷やす野菜ができるし、
うん、
やはり冬なんかはその根菜類、そのこの地熱で温められた根菜類をたっぷり食べながらですね、で結局それっていうのは何百年も何千年も日本人がずっと食べてきた食べ方なんですよね、
う
ん、
あ、そうですよね。
そこに戻してまたプロレスを復帰できるその肉体を完全にこの作り上げたという、コンディションはもう抜群にもう何倍にも良くなったんですね、病気する前よりも、
前よりも、ああ、そうなんですね、
まあ、そんなことを、まあ、自分自身で体験をしながら、うん、もう克服しながら、でもこの世の中見てみると自殺者の数から3万人の自殺者、うん、300万人のその精神疾患の方々、
うんうん、
もうこんな日本人全体的にその病んでしまった分をなんとかその治してあげたい、薬でもなく、うんうん、西洋医学でもなく食から治してあげたいという気持ちが高まりまして、ね、それにはもう政治しかないと、
うん、そうですね。
それで政治を目指したわけでございまして、うん、
そうなんですね。なんかその闘病生活は大体どのくらいに及んだんですか、その復帰できるまでっていうところで。
1年とですね、1年10ヶ月一応試合の方は休ませていただいて、まあ、1年からその1年半ぐらいは超重要この期間という部分で医者が、あの主治医から言われましてですね、
うんうん、
まあ確かに、でもこの病院の方は3週間入院したんですけど、うん、今有明にありますがん研病院というのが当時はうちの近所の大塚にありました。
あ、そうなんですね。
そこで入院をしまして、うん、でそれから実際問題はやっぱり1年間ぐらいはもうちょっとその体を動かしたりすると外出たり、うん、もういろいろ忙しくするともう熱が出たりですね、コンディションはあんまり良くなかったんですね、
うんうん、
でだんだんだんだん1年ぐらいから体にも力が入るようになって、
うん、
で風邪もひかなくなるようになってですね、で1年結局はトータルで1年10ヶ月かかりましたけど、
ね、10ヶ月、
うん、それ以来もう1回も風邪ひかなくなりました。
うん、1回も。そうなんですね。こう1年10ヶ月っていうと長いようにも感じるけど、ただ一生の中でのそれだけの期間でそこまでがんにかかった方が回復するっていうのは、まあ、すごく食ってやっぱ大きいんだなってちょっと今お話を聞いて、
もう全てですよね、食事っていうものは、う
ん、そしたら、まあ、一概には言えないところもあるのかもしれないですけど、ね、今何かそういう健康上の問題があったりとか、まあ、そういうことでこう苦しんでたりする方も 1年10ヶ月で治る可能性、ね、治るというか食の改善するだけで治るかもしれない、
ねね、この人間のこの60兆の細胞というのはもう毎日誕生して、うんうん、毎日その破壊をしていって3ヶ月で全部が入れ替わるっていう、うん、あのことですから、
そうですよね、
もうこの1日1日の飲食というものはどれだけ大切であるかという、うん、
そうですよ ね、まあ、ね考えてみたら人間こう食べたもので自分ができてるっていうことですからね。そうなんですね、うん、まあ、あのやっぱ性格面とかっていうのも私もちょっとアーユルヴェーダーとかや、ね、こう習った時に、まあ、食べ物によってこう性格が変わるとか、まあ、その性格とか体質に合わせた食べでこう食べ物を選ぶとか、ね、まあ、両方あるっていうことをちょっと習ったりしたんですけど、ね、やっぱり西村さん自身もそこはこう今精神面もっておっしゃってたので、ね、結構やっぱ感じましたか。
やっぱりその要するにその精進料理っていう言葉があります通り、う
ん、ええ、
そのお肉を食べてやっぱりその牛のこの持つこの本能というか、
うん、
考えるっていうよりもやっぱり闘争本能闘争心が強くなったり、うんうん、でそこら辺をやはりその冷静沈着に考えようとするとどうしてもその植物性のものに頼ると。でここら辺でまた陰陽理論というですね、うん、何百年も何千年もその日本人が当たり前のように別に理論がなくても本当に当たり前のように、うん、あの指針となっているこのものがあるんですね、
うん、
で本当に当たり前のようにお肉とその陰性である芋類が一緒だったり、
うん、
遠洋漁業で取れるお魚とわさびがタイアップしたり、近海で取れるお魚の生姜だったり、これも全部引用理論、もう何千年のこの先人たちの知恵という、もうすべて本当にこの原点に戻すというですね。
やっぱ食文化ってすごくやっぱ大事ですよね。
ところが本当に明治、大正、昭和以降この現代栄養学という、
うん、
食品のその一部分しか見ない、
うん、
ビタミンだやりカルシウムだカリウムだとなると今日本のこの世の中を見てコーヒーショップがもうあるところに至るところにある、うん、コーヒー豆じゃあジャマイカだブラジルだじゃあコロンビアだハワイだキューバだもうとんでもなくこの熱帯性気候赤道直下のものすごく暑いところでできる食物であると、
うんうん、
温暖湿潤気候でコーヒー豆はできないですよね。
そうですね。
それがだからどこで適しているものというか熱帯性気候で住む部分では適してるんでしょうけども、
うんうん、
ですからやっぱりその新戸富士というその町でできたその土地でできたその気候でできたものっていうのは一番重要だというですね、体を冷やさないっていうものはものすごく重要なんですね。
よく言いますね、体温を上げると病気も治るとか、ね、
そう
なん
です
、癌
もそう風邪もすべて、だからそのまあそこが一番やっぱり気を使いましたですね。自分自身癌をやって体を冷まさない冷やさない、
うん、
だからそういうこと分かんない人はホットコーヒーだったらいいでしょっていう発想になっちゃう。
ああ、そうですね、なりがちですね。ね、
だからそれは喉通って終わっちゃうわけで、
うん、
この成分がいかに体を冷やすか温めるかというもの、うんうん、ですんでもうそれはもうとことんもう徹底して季節のものを勉強しましたし、
うん、
私自身がそれこそハワイだジャマイカだブラジルだ、うん、住むんでしたらコーヒーというものは適した飲み物なんでしょうけども、うんうん、で砂糖もそう、砂糖きび、うん、奄美大島より南でしか取れません、
ね、
これ本州できないんですね、
うんうん、
で私の家でも砂糖は使わないし、黒砂糖だったらいいだろうという部分じゃなくて砂糖自身は使わない、バナナもなるべく食べない、
うん、
もうその季節だいたい600キロ近辺で考えなさいっていうそういう理論があるんです、ね、
自分が住んでるところからの半径600キロ
そんぐらい、
うん、
だから東北地方の塩分お醤油と南の方のお醤油の部分も違いますよね、
うん、甘いですね九州の方がね、うん、
で東北の方に行くとだんだん寒くなってくるもんですから、
そうですね、しょっぱくなって、
でもこれは昨日の今日の理論じゃなくて、うん、何千年の先人たちの知恵なんですね。
そうですね、ありがたいことですね、
ありがたいこと、だからビタミン何々カルシウム何々、うん、タンパク質何々全くそんなものはあの 指針とせず、
まあ、そこだけ見ずにっていうことですよね、はい、確かに私も沖縄に住んでた時に、うん、ゴーヤーチャンプルって1年目って美味しくなかったし、ね、でも食べなかったんですけど、ね、2年目ぐらいから体がやっぱその気候に慣れてきて、はい、ゴーヤが美味しくなるし、ね、これ食べた方が夏なんか乗り切れるなっていう風になったりとか、ね、やっぱ食べ物ってやっぱその土地でその時にねこう、うん、その地で取れるものとか、ね、あのそれがやっぱり一番なんだなっていうふうに思いました、
ね、うん、体質優先論なのか環境優先論っていろいろありますけども、うん、日本人はその腸の長さ短さ、
そうですね、長さお腹壊しやすいとか言いますもん ね、
だからといってじゃあ日本人がたまたまじゃあシベリアだアラスカだアンカレッジだ向こうに行きました、玄米菜食が全て有効なのかというと、うん、それではもう追いつかないんですね、うん、アザラシの、 あの油でも取りながら、もうどんどん体を温めることしないと、
あそっかそっか、
冷夏何十度には対応できませんですから、
対応できない、
環境優先論というのが、
うん、
で3ヶ月で先ほど申し上げました通り40兆の細胞が全部変わってしまいますから、
そうですね、
だイタリア料理食べたかったらイタリアで食べなさいという、
うん、
まあ、理想はですよ、
そうですね、理想は美味しいっていうのもあるし体的にもいいってことですね、
一番の理想は、
そうですね、なんかこう今の話を聞くとそのやっぱりこう西村さんがその食に対してこうそれだけの知識を持っていらっしゃって体感されていて、だからこそその学校給食に対しての思いがあるっていうのはすごくよくわかりました、特にね育ち盛りの子どもたちなので、うん、やっぱりいいものを食べてほしいというか、うん、そうですね、性格とかもちろん、ね、全部成長とか変わってくるので、そういうのを食べてほしいなと思いました、で、まあ、ちょっと後半は少しプロレスの話とかも、ね、はい、お聞きしたいんですけど、まず西村さんはなんでプロレスラーになろうと思ったんですか、
まあ、当時昭和46年生まれですから野球を見ると、うん、
そうですね、
王さんが活躍していると、うん、でサッカーはプロサッカーなかったです、
うんうん、なかった、
でボクシングはその、うん、まあ、具志堅用高さんが活躍して、そうですね、具志堅さん、うん、でプロレスアントニオ猪木ジャイアントババ、
う
ん、
そうですね、
まあ、そんな中でうちの兄の影響でもあるんですけども、非常にこのやっぱりそのアントニオ猪木の燃える闘魂、ジャイアントババさんのこのまた堂々とした、うん、がっつりとしたまたこのオーラですよ ね、
そうですね、
チャンピオンの王道というも、
うんうん、
まあ、そもそも小さい時からファンでした。
そうですね、大体ね、もう本当猪木派か馬場派みたいな感じの、ね、世代ですもん ね、うん、
まあ、それでだんだんと将来何になりたいな、うん、いろんなことを考える部分で好きだったそのプロレスで、うん、猪木さん藤波さんというものに憧れ、
うんうん、
自分自身もやってみたいという気持ちが中学生ぐらいで沸点まで来ましてですね、
あ、そうなんですね、
もうこれは目指すしかないと、決めたのが中学3年生の5月でございました、それで高校生の時はもうプロレスなるためにレスラーになるために、当時あの新日本プロレスの道場の方で山本小鉄さんという人が、
あのレフリー、
一般人向けのそのプロレスレスリングスクールを開校いたしました。
ああ、そうなんですね、すごいな。
でそこに通いながら、で学校の部活入らずにその新日本プロレスのレスリングスクールに通って、でお金もかかるし一生懸命食べなきゃいけないし体も大きくしなきゃいけないから、当時コンビニのバイトとかで、平均が560円ぐらい、
そんな時代ですね。
でデニーズの、
うん、
でキッチンもやってたんですけど それがもう650円、そんな中で私、まあ、丸の内線 の、 その新大塚というところで生まれ育ち、で隣の隣に後楽園があると、後楽園スタジアムが2時間働いて8000円ぐらいもらえたんですよ、
ですね、
ビールの売り子、
あ、
昔は男の戦場でしたから、まあ、そこでも階段登ったり降りたりして体力をつけながら、見よう見まねでスクワット500回、腕立て250回を毎日やって、でプロレスの試験に高校3年生の時に受けまして、で150人の中から4名受かる
です、ね、あ、やっぱ狭きもんですよね、
狭いですよね、
うん、
まあ、それでなんとか辞めずに、大体もうほとんどの人は辞めてっちゃうんです
、そうですよね、
ものすごい厳しい、
厳しいですよね、
もう体罰、いじめ、しごき 24時間
そうですよね、まあ、その耐える精神力も必要ですね、
大変なもの、
うん、
ただもうみんなやっぱりその周りでも夜逃げしたり辞めていく仲間がいる中で、辞めていく人っていうのはその他のそのなんて言うんでしょう、もっと楽な方行こうだとか、その2通り3通りの自分自身のその進路を考えてしまうんですか、まあその点そのたまたま私自身が入ったのはそのもう刑務所じゃないですけど、もうそこしかない、もうあとはもう逃げることも隠れることもできない、まあなんとか耐えられました。いやまあとにかくもうだ、生まれ変わるならばまたプロレスラーになりたいですかっていうと、あの時の思いがありますからもう二度とやりたくないですけど、
やっぱ山本虎鉄さんってすごく厳しいってなんかプロレスの雑誌で読んだことあるけど、やっぱ厳しいです、
ね、虎鉄さんだけじゃなくもうライガーさんもいて、橋本さんもいて、佐々木健介さんもいて、
お
後藤さんも広斎藤さんも、まあ厳しい先輩だらけ、ね、本当にこの語尾で日本語って難しい部分がありまして、この語尾でこの世と根を語尾でつける、つけないっていう喋り方が、あ先輩に対してこの世と根をつけない喋り方、喋った瞬間にもう往復便たドカンと飛んできますから
そうなんです、そうなんですねって言っちゃダメなんですね
、まあ、
そういう根がダメ、うん、
慣れ慣れしいというですね、
あ礼儀に厳しい、まあ、
ものすごい厳しいです、うん、礼儀、礼儀作法、もう礼儀はき、うん、ものすごく厳しいで、きちんとそのもう、まあ、いろんなお客様、ね、ファンの皆様、スポンサーの皆様いらっしゃいますし、うん、そういう人たちの対応、まあ、それ以上に厳しいのはやっぱり練習が厳しかったですね、うん、練習厳しい、そして食事にしたって美味しいなと思ったことは一度もなかったですね。
あ、そう、もうそうですね、肉1キロとか
無理やり
牛乳4無理、うんね、
だからもうデビュー1年1ヶ月デビューするのに時間かかりましたけど、死んだ本当にこの生きた心地っていうのはもう3年も4年も5年もなかったですよね。
うん、
お風呂入ってる時と本当にトイレ入ってる時と、
そうですね、プロレスって巡業とかもあるから常にその、ね、プロレスの方でいなきゃいけないというか、そういうのがありますよね。
ただまあその時の鍛えられたものが今生きて、まあ、がんと戦うやっぱり精神力にもなりましたし、
うん、そうですね、
いや本当にいろいろ鍛えていじめてしごいてくださった先輩には今感謝してますけど
そうですね、ただまあ来世はどうか分かんないけど、まあ、今世はできる限りプロレスラー続けたいっていう感じですかね。
今49歳になりましたけど、まあ、20代と30代とまた違いますから、どんどんどんどん体力っていうのは落ちるんでしょうけども、落ちれば落ちるほどもう自分自身に厳しくして、だ毎日練習やってジムも行ってます。だもうこれはもう生きるってやっぱり大変じゃないですか、うん、もう死ぬまで練習だと思ってます。
そうですね、今日は貴重な話ありがとうございました、はい、ただエンディングに行きたいと思います。それではエンディングです。今日はプロレスラーであり文京区区議会議員の西村治さんをゲストに招きしました。西村さんどうもありがとうございました。来週も引き続き、ね、西村さんにお話を聞きたいと思いますので、はい、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、それでは麻生優作さんのプロローグを聞きながらお別れです。リスナーの皆様おやすみなさい。変幻自在の重大と波に揉まれた僕に語らう時間もないまま大事なことは心の中、例えばこんな曇り空。